祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラ僧樹の花の色、乗車必須の断りを表す。これは有名な平家物語の冒頭部分であります。皆さんの中にも中学生の時とか高校生の時に国語の授業で習って暗記をしたというか暗記をさせられた方も多いと思います。私もその一人であります。学生時代はですね、この文章を覚えるのに必死でありまして、その深い意味も分からずに、ひたすら覚えたものでありますけれども、自分が年を重ねていって、いろんな経験をしていく中で、改めてこの文章を読むと、ああなるほどその通りだなと思わせられることが多々あります。この平家物語の冒頭の文章というのは、すべての物事は常に変化をしていて、どんなに栄華を誇っていてもいつかは必ず衰えという、この世の儚さを表しています。それは言い換えますならば、物事には必ず終わりがあるということであります。今日私たちに与えられました御言葉で、エルサレム神殿の境内で教えるなどをしていたイエス様と弟子たちが神殿から出てきて、弟子たちはその神殿のあまりの立派さに目を見張り、心を奪われた様子が記されてあります。ガリラヤの田舎出身の弟子たちですので、都会のエルサレム神殿の立派さ、荘厳さに心を奪われて、また驚いてしまうというのも無理もないことであります。しかしイエス様はこの立派で栄華を誇っているエルサレム神殿が粉々に崩れ去ってしまう時が来る、つまり神殿の終わりの時が来るということを予告をされるわけです。弟子たちにとりましては、神殿といいますのは、神様を礼拝する場所であると同時に、神様がそこにおられることを象徴している場所でありますので、その神殿が崩壊をするということ、それはこの世界が終わってしまう、世の終わりに値するような、大変恐ろしいことでありました。ですからイエス様に、そのことはいつ起こるのですか、そしてまたそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですかと、イエス様に尋ねるわけです。弟子たちのそのような問いかけに対してイエス様はこの五節から37節にかけまして、つまり13章の終わりのところにかけて長い説教をされます。それが小黙示録と呼ばれます世の終わり、つまり終末についてイエス様は 説教をされるわけです。そして今日の御言葉というのは、13節までであります。ので、そのイエス様の終末についての説教の初めの部分にあたります。特にこの初めの部分では、終末の印、世の終わりが来るときにはどんなことが起こるのかということが中心に語られてあります。イエス様が言われるのは、まずこのことです。人に惑わされないように気をつけなさいと、まずイエス様は弟子たちに言われます。惑わされないようにしなさい。この惑わすという言葉には、欺くとか騙すという意味がありますから、騙されないようにしっかりと注意をして見ていなさいということです。それはさらに言いますと、本物と偽物をきちんと見極めなさいと。まずイエス様は弟子たちにこのように強く言われます。そしてその上で、どんな印があるのか、それを具体的にイエス様は語られます。偽キリストが出現をする、戦争が起こる、また戦争の噂がある、地震が起こる、飢饉が起こる、さらにはイエス様を信じる者が迫害を受ける、兄弟や親子の間で殺し合いが起きるなど、人間関係の破れが起きるであろうと。イエス様は終末の印として、こういったことが起こるであろうと言われます。私たちがこのイエス様の言葉を聞くとですね、約2000年前に語られたイエス様の言葉でありますが、まさに今の私たちの状況を表しているように思います。このマルコによる福音書と並行しております、この同じ記事が書かれてありますルカによる福音書では、疫病ということも、そのリスト印に加えられてありますので、新型コロナウイルスが世界的に流行し、多くの人が苦しんでいる今の状況というのは、まさにイエス様が言われる終末の印、終末が近いのかなと思います。そして私たちは終末であるとか世の終わりということを聞くと、かつてノストラダムスの大予言が流行したように、この世界が滅亡してしまう、核戦争で人類が滅びて地球が滅びてしまう、そういった世の終わりの姿を思い浮かべて、私たちはどうしても不安になってしまいます。ただこれは、今の私たちのこの時代に限ったことではありません。いつの時代にもあったことであります。終末は近いんだと、世の終わりはもう来るんだと、人々の不安を煽って、その不安をかきたて、そしてその不安をこう利用して自分たちの宗教に引き込む人たちというのは、いつの時代にもいました。だから 本物と偽物をきちんと見極めなさい。イエス様は言われるのであります。そもそも世の終わり、終末というのは何も恐ろしいことではありません。終末というのはイエス様が再び来てくださって神様の御国が完成をする、神様の救いが完成をする喜びの時なのであります。ただその前に、さまざまな恐ろしい現象や苦しい状況はあるのですけれども、それらは生みの苦しみの始まりに過ぎないとイエス様は言われます。新しい命の誕生の前には、大きな苦しみがあるけれども、その苦しみを超えれば大きな喜びが与えられるのです。ですから、ただ苦しいだけではない、希望のある苦しみであるということをイエス様は言われます。そしてイエス様は13節、今日の聖書の箇所の最後のところでこのように言われます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。これこそが、私たちイエス様を信じる者の姿です。最後まで耐え忍ぶ、耐え忍ぶと聞きますと、昔、おしんというドラマがありまして、おしんのしんは辛抱のしんという言葉が流行しましたように、こういびられた、いびられたり嫌がらせを受けてもぐっと歯を食いしばって辛抱する、今の苦しみが過ぎ去るのをただただじっと我慢をする、辛抱に辛抱を重ねる、耐え忍ぶというと私たちは、そういった印象を持ってしまいますけれども、この耐え忍ぶという言葉、この言葉の、聖書のもともとの言葉にはしっかり立つとか希望を持って待つという意味があります。ですから最後まで耐え忍ぶというのは最後、つまり世の終わりが来るまでどんな苦しみにあっても希望を決して捨てないでしっかりと信仰に立つということなのです。いつの日かはわからないけれども、必ずイエス様が再び来てくださる、その必ずイエス様が再び来てくださるその日を信じて、日々御言葉に聞き祈り、神様を礼拝をし、神様を愛し、隣人を愛し、日々なすべきことをなしていく、それが私たちイエス様を信じる者の姿なのです。それが最後まで耐え忍ぶ者は救われる、この言葉の姿なのであります。宗教改革者のマルティン・ルターは、たとえ明日世の終わりが来るとしても、私は今日リンゴの木を植えると言ったそうであります。このルターの言葉というのは、 イエス様が言われました。最後まで耐え忍ぶ者は救われる、この言葉に通じるものがあると思います。どうせ明日世の終わりが来るんでしょ、どうせ明日死ぬんでしょ、だったら何をしても無駄じゃないか、何をしても意味がないんじゃないか、ましてやリンゴの木を植えてもそれが実る頃にはこの世はない、自分はもう死んでいるんだ、だったら何の意味もないんじゃないかと、思ってしまうかもしれません。そしてそうやって、刹那的に投げやりな人生を送ってしまうかもしれません。けれどもルターはそうではない。今日リンゴの木を植えるのです。昨日も一昨日もそしてその前の日もリンゴの木を植えたように、今日もごくごく当たり前のこととしてリンゴの木を感謝を込めて植える、そうやっていつもと変わりなくなすべきことをなしていく。明日が終わりだと分かっていても、いや分かっているからこそいつもと同じようになすべきことをなしていき、今日を精一杯生きるのであります。それは終わりの絶望ではありません。終わりがあるからこそ今日を希望を持って精一杯生きて、いつもと同じようにしっかりと信仰に立ち続けるのであります。実際には世の終わりというのはいつになるのかは分かりません。分かりませんが、必ず世の終わりは来ます。だからこそ私たちは最後まで耐え忍ぶ者は救われる、このイエス様の言葉を心にしっかりと留めていきたいと思います。最後までしっかりと信仰に立ち、希望を持って今日を精一杯生きていきたい。今日与えられた命をなすべきことをなしていき、感謝を持って精一杯生きていく。そのような信仰の歩みを私たちは続けていきたい。そう思うのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イエス様が終末の印を語られ、そして最後まで耐え忍ぶ者は救われる、この言葉を語られましたように、世の終わり、終末は必ずいつか来ます。その終わりの時まで私たちはしっかりと信仰に立ち続け、御言葉に生き祈り、日々感謝を持ってなすべきことをなしていく、今日を精一杯歩んでいく、そのような信仰の歩みを続けていくことができますように、どうか私たちの歩みを守り導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。